本日の聖書朗読の箇所は旧ルツ記一章の16節から17節と4章の17節になります。旧約聖書の472ページになります。旧約聖書の472ページです。それでお読みいたします。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたは私の、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。続いて477ページ4章17節を読みいたします。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父であるエッサイの父となった。以上の箇所からルツの信仰と題して、岡澤澄兄弟よりメッセージを取り付いていただきます。
一言お祈りします。愛するイエス様、あなたの尊い御名を心から賛美申し上げます。今朝も愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前にこのようにして出ることができありがとうございます。今朝この小さなものが御言葉の奉仕をさせていただきますから、どうぞこのものを整えてください。はじめにあたりイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今朝は先ほど読んでいただきました箇所からお話しさせていただきたいと思いますが、その前に、少し旧約聖書ですのでですね、昔のことをちょっと見ていただきたいと思います。これがですね、アブラハムの系図なんですね。ここにテラ、創世記に出てきますけども、アブラムがここにいます。ここにサライ、妹のサライがおります。それからナホルとハラン、それでですね、このサライからイサク、それからヤコブから12エシということ氏族が出ております。これがアブラハムの系図です。で、今朝の聖書箇所なんですけども、ルツの系図がですね、聖書にも今読んでいただきましたけども、エリメレクとナオミ、シュートのナオミがずっと出てきますけども、そこからキルヨン、からマフロン、それからこちらにサルモンがおりまして、そのサルモンとの間にルツがポアズと一緒になって、オベデ、エッサイ、それからダビデとつながっております。これが今日のルツの歌詞の系図となります。で、その頃 のちょうどですね、今あの1300年、 BC1300 年ぐらい前というお話になるんですけども、これが12部族に分割されたカナン、これが今 BC1200 年から1020年くらいのこの国々の地図を表しております。この辺にエルサレムがあるんですけども、死海の反対側にですね、モアブという国があります。今日のルツの出がですね、このモアブです。この国から出てきた二人の女性の物語になります。聖書のですね、全体的な位置づけ、この前もちょっと開かせてもらったんですけども、ここにサウジアラビアって紅海があるんですけども、この辺です。今ほんのごちゃごちゃっとしてるとこなんですけども、ここがエルサレムのあるところなんですね。位置づけとしてはもちろんこちらの方にアジア、イランあって、日本がこの辺に出てきます。そのような位置づけです。それからですね、聖書の歴史なんですけども、アブラハムの誕生はですね、紀元前2165年と言われております。後期説というのはあるんですけども、今前期説というところでお話しさせていただきます。それからですね、イサクの誕生が2065年ですね。ヤコブとエサブの誕生が2005年、紀元前2005年と言われております。それからヨセフがですね、エジプトに売られたのが、ヨセフが17歳の時ということで、紀元前1897年というふうに言われております。ヨセフが亡くなったのが紀元前1804年、110歳、聖書にも書かれております。それからモーセの誕生なんですけども、紀元前1525年ですね、モーセの誕生あります。出エジプトがですね、紀元前1445年から始まっております。それからですね、今日の箇所に出てきますけども、ヨシュアの死っていうのはですね、紀元前1390年頃と言われております。ここから四死期が始まります。四死のですね、オテニエルからエフデからデボラ、ギデオン、最後は四死のエタフで終わっております。今日はそのところからですね、お話をさせていただきたいと思っております。私たちは今朝読んでいただいたですね、この3節、1章16節、17節、それから4章の17節、この3節だけでもですね、ルツの信仰がですね、素晴らしい、純粋な素晴らしい、信仰だということをですね、垣間見ることができたんじゃないでしょうか。夫に先立たれたルツは、宗とナオミに仕えることを決意して、夫の故郷、ベツレヘムにやってきた。ルツはベツレヘムで裕福な親戚であるポアズの畑で落ち穂を拾って生活するようになりました。これが大きな概要になります。宗徒はルツとポアズの結婚を願い、ルツにプロポーズの仕方を教えます。ポアズは正式な手続きを経てルツと結婚しました。嫁と宗徒の関係は洋の東西を問わず複雑なものがあります。しかし違法の女ルツは最初の夫や宗徒を通して神を知ります。その信仰は本物となったんです。あらゆる困難な中にあってもルツは神と人とに徹底的に従いました。今朝私たちはこのルツの信仰から 真の信仰生活を学びたいと願っております。このルツに関してですね、神学校の先生、この神学校の先生はですね、実は私が非常にですね尊敬した先生なんですね。私と同じ年だったんですね。後で分かったんですけども、その先生からですね、私が、たまたま一生懸命、出したレポートがですね、褒めてくださって、ハワイにという言葉をですね最後に書き加えてくださったんです。先生はハワイで、日本人の教会を牧会しておられてですね、ハワイにも一回来ないかという言葉をかけてくださったんですが、私にはその時まだ勇気はありませんでした。さて、この先生がですね、おっしゃったことはですね、教会とかですね牧会に対する女性観について5つお話しくださったんです。1つはですね、女性にもっとリーダーシップを求めたいということを言いました。2つ目が女性の良さ、これはですね温かさや直感力だと先生はおっしゃってます。女性の良さを出したい、これが2つ目ですね。から3つ目、教会の仕事はお母さんのようなものだ。私たちもこの花の教会に来ていると牧師夫人の仕草からそんなように感じますね。これが3つ目なんですね。4つ目は女性をどう育てるか、そしてどう尊敬していくかということが大事ですというふうに言っております。から最後、男と競争させない、男と競争しない、なぜかこの5つ目が引っかかったんですけども、先生の言葉をですね5つ私必死に、レコードを何回も回しながら書き留めていた。これは私 の, レポートの中から持ってきたものなんですけども、このようにしてですね、神学校の先生、女性について強くおっしゃってました。今朝の箇所がですね、ルツ記、もう一つ旧約聖書にあるのはエステル記がありますね。2人の女性が旧約聖書に出てくるんですけども、今日はそのうちの一つルツ記で、ルツがですね最後まで宗徒に従って信仰を守り通した結果、ポアズを得て信仰者ダビデ、そして救い主イエス・キリストへとつながったことが本日のキリスト教の元いであったということを学びたいと思います。獅子の時代と言っておりますから、これは紀元前、先ほど話しましたけども1300年から1044年頃と神学者の間では言われております。ヨシュアの死後、サムエルが生まれるまでのイスラエルの歴史を扱っているということなんです。エルサレムから西へ約10キロぐらいのところにベツレヘムという町があります。ちなみにこの四世紀なんですけども、ヨシュアの死からサムエルが生まれる前までのイスラエルの歴史を扱っています。この間およそ200年間は全国民を統一する指導者が現れなかった時代というふうに言われております。著者はサムエル、一番最後に出てきますけども、一番最後に出たサムエルが著者ではないかと言われております。さて、本題はベツレヘムでは当時飢饉が襲っていた。そのためユダのベツレヘムの人エリメレクが妻ナオミと二人の息子、これはマフロンとキルヨンと言われていますが、連れてモアブ の司会の海岸から約100キロから120キロぐらいなんですけども、そこに滞在することにしたと聖書には書かれております。これその当時 約まあ BC 1200年と言ってますから、大体似たようなとこなんですけども、ここら辺にエルサレムがあるんですけども、ここに司会があります。でここにエドム、それからモアブ、モーセがここを来て通させてくださいとモアブに頼んだんですけども、通させない、意地悪されたんですね。それで、モーセはこのエドムの国からここでこう大回りをしてですね、ここに入ってきて、ここからヨルダン川を渡ったというふうに聖書では言っております。地理的にはこんなようなところです。世界の地図、アジアの地図で見ますと、本当にこの中東の一角、小さなところで起きた物語です。本論戻りますけども、ユダのベツレムの人エリメレクが妻ナオミと2人の息子マフロンとキルヨンを連れてモアブの野に行き、そこに滞在した。まもなくナオミの夫エリメレクが死に、2人の息子はモアブの女オルパとルツをおのおの妻にしました。ちなみにエリメレクというのはですね、私の神は王という意味だそうです。もうお父さんのですね、方ですね。からナオミ、お母さんの舅の方、ナオミという意味はですね、心よい、喜びという意味だそうです。それから息子さんのマフロン、なぜかこの意味はですね、やめるもの、病気のやめるですね、やめるもの、キルヨンがですね、消え失せるという意味なんだそうですね。なんか名前って難しいですね。私の名前がですね、男性なんですけども厚みというんで、難しいですよね。つける人がどう間違えたのか。よく聞いたら女の子を3番目だから女の子を期待したということで、その女の子の名前を予定したのにそのまま申請しちゃったということなんで大きな間違いでしたけども、まあそのようにして名前が少し難しいなというふうに思っております。ルツキはこの3人のごめんなさい、そして、2人の息子も死んで残されたのは義理の舅のですね、ナオミさんと兄嫁のルツと弟嫁のオルパ、この女性3人だけなんですね、残されたのは。それでこのルツ記は女性3人のお話ということになります。かつてアブラハムがエジプトへ、そしてイサクがペリシテの地へ、ヤコブもエジプトへそれぞれ移住したことがあります。いずれも飢饉がその理由でした。まあ飢饉といってもですね、いろんな国から襲われて飢饉になる場合もありますし、物が取れなくて飢饉になるという2つのケースがあるんですけども、それはどちらであるかということはちょっと分かりません。飢饉のためにそのような他の国へ行ったということのようです。四世紀のですね、6章3節から6節まで、その頃の状況をですねちょっとお読みします。イスラエルが種をまくといつもミディアン人、アマレク人、そして東方の人々が登ってきて彼らを襲った。4節、彼らはイスラエル人に向かって陣を敷き、その地の産物をガザに至るまで荒らして、命をつなぐ糧も羊も牛もロバもイスラエルに残さなかった。五節、実に彼らは自分たちの家畜と天幕を持って登り、イナゴの大群のように押しかけてきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。彼らは国を荒らそうと入ってきたのであった。六節、こうしてイスラエルはミディアン人の前で非常に弱くなった。するとイスラエルの子らは主に叫び求めたとあります。 困った時の神頼みではないんですけども、やはり最後主に求めたんですね。こうして飢饉を逃れてユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野に行き、そこに滞在することにしました。一家の帰留先は北はメデーバに近いネボ山、先ほどあれでいくとネボ山って大体この辺にあるんですね。でここは今モアブの国、この近くのどこかと言われています。このような飢饉という状況の厳しさと、その中で生きなければならなかった一家の苦労を神がどう扱われたかを知らなければなりません。ユダのベツレヘムのでエフラテ人とあります。二人の息子の名はですね、マフロン、ヤメルモノ、キルヨン、キエウセルモノ。ちなみにルツは友情、あるいはオルパはですね、髪の毛の豊かな女性、あるいはメジカという意味があるそうです。このことからもエリメレクの神への信仰が伺われます。だがこのエリメレクが死んでしまいます。二人の息子と共に後に残されたナオミが担った試練の重さを私たちは十分知ることができると思います。さて、試練に耐えようとする残された家族に慰めを与えたのは結婚でした。共にモアブの女であるオルパが弟の、そしてルツが兄マフロンの妻に迎えられました。ここでも外国人、すなわちモアブ人との結婚なんですけども、聖書には何も語っておりません。かえってこの彼女たちがですね、モアブの女であったということをですね、強調しているかに見えます。さて、マフロンとキルヨンの2人もまた死にました。移住後10年の間に一つの家庭を再び、いや三度不幸が襲ったんです。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまったのです。悲しみの主人公であるだけでなく、この事実の重みに耐えて生きようとするナオミのことがよくわかります。さて、ナオミは異教の地で天涯孤独の身となってしまったように見えましたが、実は一人ではありませんでした。二人の嫁が傍らに残されたのです。そこで彼女は嫁たちと連れ立って帰ろうとしました。二人の嫁と連れ立って一緒にという繰り返しが聖書に述べられております。モアブの野から今まで住んでいたところを出てという繰り返しは、その決断が勇気を要するものであったことを想像させます。彼女にそれをさせたのは嫁たちの励ましだけでなく、主がご自分の民を顧みてパンをくださったと聞いたときに、抱いた主への信仰であったと思われます。パンのことも聖書に記されております。さて、帰途に着いたナオミはしかし次の決心をしております。彼女は思い立つ勇気とともに思い直す勇気をも持ち合わせていたと言われております。8節9節ですね。ナオミの言葉には嫁たちを思いやる優しさがあふれております。この8節9節をお読みしましょう。8節、そのうちにナオミは2人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい、あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように主が あなた方に恵みを賜り、9節、あなた方がそれぞれの夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますようにと言った。そして2人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いたと聖書には記されています。それぞれ自分の母の家へ帰りなさい。彼女たちには生みの母があり、まして人生をやり直せる立場です。若いからですね。それぞれ夫の家で平和な暮らしができるようにと、二人の再婚と幸せをナオミは願ったのです。亡くなった者たちと私にしてくれた親切は、それでもう十分ですと言いたかったのでしょう。主があなた方に恵みを賜り、主がしてくださいますようにと言っています。ナオミのこの決断は、主からのものと言えるのではないでしょうか。この箇所は悲しみの表現としては非常にですね、私は東洋的だと思うんですね。アメリカとかですね、西欧ではですね、このような言い方は出てこないんじゃないかというふうに思います。二人の家は決して外交事例だけではありません。ここでの言語は強いして、すなわち家という言葉はですね、強い否定を表す言語が用いられているそうです。ナオミについていくことは、イスラエルの民の中で生活することで生半可な決心では言えません。帰りなさい、行きなさい、このようにしてナオミの言葉には縁起もありません。娘たちが一緒に行こうとするのを思いとどまらせようとして、実は3つの理由を挙げています。一つは、第一に、再婚の相手は私にはもういませんよ、お腹にもいません。二つ目は、私は年を取ってもう夫は持てません、したがってもう子供も産めません。第三に言ってることは、たとえ私が息子たちを産んだとしても、その息子たちの成人するまで待とうと、あなた方が夫を持たないままでいるなどありえませんと話したんです。娘たちはそれはいけませんとナオミに言ってます。主の御手が私に下ったのですから、私一人がその重さに耐えていくべきか、あなた方にこれ以上重荷を負わせるのは私をひどく苦しませるだけです。ナオミはモアブの女である嫁たちがユダの地で再婚の相手を見つける可能性は全く考えていませんでした。ナオミの真心に触れて、二人はまた声を上げて泣き、ついにオルパの方は姑に別れの口づけをしましたが、ルツはナオミにすがりついて離れようとはしていません。姑の優しさが二人の嫁から、表現の違いがあってもそれぞれの優しさを引き出しております。オルパは自分の民とその神のところへ帰っていきました。ナオミには避難の気持ちはいささかもなく、あなたも帰りなさいとルツに同じ選択を促しております。ルツは、私に仕向けないでください。すでに心を決めていたルツには、それは辛い言葉でした。しかし、これはルツの決心が自発的で、心の底からのものであるかどうかを知るためのものでした。ルツが固く決心しているのを見ると、ナオミはルツの決心を見たと聖書では書いてあります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと、主への信仰がこれほど見事にルツの心に芽生えていたことを私たちは知ることができます。ルツと一緒に行くことは今や主の御心であると悟ったのでした。17節の言葉は、ルツの信仰がすでに死をさえも超えるものとなっていたことを証しているのではないでしょうか。 さて、2人は旅をしてベツレヘムに戻ってきました。この2人はもはや嫁衆との絆ではなく、信仰の決断によって自分の運命を相手に任せた者同士の自由な絆で結ばれていたと言えるのではないでしょうか。ベツレヘムの町では町中が騒ぎ出しと一章十九節には書かれています。なんでなんでしょうか。その理由としては、第一に10年以上もの間顔を見ることができなかった仲間の突然の帰郷について驚いたんです。二つ目に、エリメレク一族、これは知名度があったんじゃないかと言われております。三つ目がですね、ナオミの変わりようがですね、考えられる、本当に変わって帰ってきたということからですね、すなわち、まあナオミではありませんかという女たちの驚き、相次ぐ試練を得てナオミの様子が変わってしまっていることからかもしれません。さらに第4に、2人のことであることからナオミの連れがモアブの女性だということを気づいたのでした。22節がナオミのこの帰郷を改めて述べながら、嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野からのとのモアブの名を強調しております。けれどもナオミたちの興味や好奇心を意に介せず、私をナオミと呼ばないでくださいと言っております。自分はすでにひどい苦しみ、つらい思いに遭ってきたということを訴えております。私はもはや以前のナオミ、私ではないと叫ばないではおられませんでした。しかしその苦しみと苦みとナオミが全能者から受け取っていたことを見逃してはなりません。主は夫にも子供たちにも恵まれ満ち足りていた私を、その全部を失って素手で帰るようにされ、私を卑しくされましたと述べています。ナオミはこのようにして郷里の人々の前で信仰の証を立てたことも素晴らしいと言えるのではないでしょうか。さらに好奇心の姿勢にさらされていたであろう嫁であるモアブの女ルツも、このナオミの信仰の大盾に守られるようにして無事ベツレヘムに戻ることができました。さて、大麦の刈り入れの始まった頃となっております。この句が2人の到着を祝福しているのではないでしょうか。さて、ポアズはエリメレクの一族に属する、すなわちナオミの夫の親戚にあたり有力者であったと聖書には書いてあります。有力者とは、原意はですね、力のある人という意味だそうです。ヨシア記にもそのことが出ております。ヨシア記の一章十四節には、あなた方の祭司と家畜とはモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまらなければならない、しかしあなた方のうちの勇士、この言葉の勇士のことを言ってるんですけども、皆編隊を組んであなた方の同族よりも先に渡って彼らを助けなければならない。モアブの女ルツは落ち穂を拾い集め、貧しい者と在留異国人のために保証しているイスラエルの立法をナオミから教えて、知っていたに違いありません。ルツは貧しく在留異国人であったことが、この特権を行使するのにやはり謙遜と勇気が必要であったろうと思われます。それを要求しなかったナオミにも、進んでそれを申し出たルツにも、互いへの優しさ、いたわりがあります。 私に親切にしてくださる方のあたについて、ルツは異国人の自分の親切にしてくれる人がいると大胆に信じたかもしれません。娘よ行っておいで。ナオミは感謝の気持ちに祈りを込めて送り出していたと思われます。図らずもそこに起こったことはその答えであったと言えます。ルツが落ち穂を拾い集めた畑が他ならぬエリメレクの一族に属するフォアズの畑でした。ここでは摂理的な導きが繰り返し述べられております。フォアズの人となりが狩る者たちとの挨拶によってもよくわかります。主への尊敬と人々からの尊敬が彼の素晴らしさを表しております。これは誰の娘かとの問いに、世話役の若者はナオミと一緒にということよりもモアブの野から帰ってきたモアブの娘であることの方を主人にぜひ伝えたかったようです。しかし彼は同時にルツのした丁寧な挨拶の一部始終と、朝から今まで家で休みも取らずずっと立ち働いていたことを力説しているのです。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。この特段の計らいは親類のナオミの名を聞いただけではなく、すでにルツの噂をも耳にしてたからであります。さらに今若者からの報告に心を動かされての好感情の結果でもあったに違いありません。狩る人たちの後について束の間でという描写は、ルツが落ち穂拾いのマナーに通じていなかったことを表しているのかもしれません。しかしフォアズはそれを咎めず、むしろ収穫が済むのを待たずに刈り取られる端から穂を拾うように指図しております。他の畑に出て行ったりしないように、若い女たちのそばを離れないように、喉が渇いたら水がめのところへ行って飲みなさいと至れり尽くせりの配慮をしております。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ポーズはルツがそうして来たことについてすっかり話を聞いていました。そのすべてがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主への尊敬と信仰から主が報いてくださるようにと言っております。ルツはご厚意に預かりと存じますと、ポアズの親切を丁寧にしかしはばからずに受け取っています。フォアズもまたイエスの仕草を思わせるような仕方でルツに報いています。巣は水ぶどう酒のことで、当時としては暑い時の都外の飲み物だったそうです。待つ衆とナオミのことを片時も忘れず、残した食物を大切に持ち帰ろうとしました。落ち穂を拾い、また続けようとするルツをいたわるように恥ずかしい思いをさせてはならない、叱ってはいけないとポアズは若者たちに重ねて指示を与えております。束の間でもまして束からわざと穂を抜き落としておいてという扱いは異例であるとも言えるでしょう。こうしてルツは夕方まで心置きなく働くことができ、一日で1エパもの収穫を得ました。1エパというのはですね、22リットルということでですね、一升瓶というのはですね、1.8 リッターなんです。それをだいたい12本分ぐらいですね、それがこの一日の1エパの収穫の量だということです。今朝私たちはこのルツの行いを通してルツの信仰を見ることができました。 私たちもぜひこの図の信仰を見習って、キリスト者として歩みをしていきたいと願わずにはおられません。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたの皆を心から崇め賛美申し上げます。今朝の御言葉をこの小さなものがさせていただきました。どうぞこの新しい1週間、御言葉を通して歩んでいくものとしてください。この時を感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌257番、キリストは生きておられる、これを賛美しましょう。